始まりました。幼馴染ラジオ第62回。今回は社会人のあり方について学ぼうということで、まあ、私パンティーサラムネもまあ社会人になっても、まあ1年間ぐらい経ったということ、また牛タンもまた働き出すということで、改めてですね、はい、社会人のまあ必須項目といいますか、
はい、
必要なことをですね、もう一回おさらいしていこうということで、
はい、
やっていきたいと思います。ちょっと良さげなサイトを見つけたので、これを見ながらやっていきます。
お願いします。
はい、まず一つ目、
はい、
手帳メモ帳を携帯しよう。
なるほど。
はい、これどうですか今。
あ、僕そのね、4月1日から働くんですけど、
うんうんうん、
もうメモ帳はもう買いました。
あ、素晴らしい。
はい、
いいですね。
やっぱ忘れちゃうんだよね。
そうね。いや、本当にね、やっぱ俺も社会人になって、
うん、
なんかこう、上司とかからこう、これこれみたいな言われて、
うん、
はい、みたいな。
うんうん、
言うけど、メモせんかったらマジで忘れるんよね。
いや、ね、忘れるよね、うん。
本当に。いや、人間のその、言われた時とかは、
うん、
まあなんかこう、あ、これ伝えとかないかんなって思った時は、まあ、いかんみたいになるかもしれんけど、
うん、
本当に、マジでメモせんかったらすぐ忘れる。
いや、間違いない。そう、そう、そう。
やっぱ人間の記憶力は本当にポンコツなので、
うん、
本当にね、もう皆さん付箋か何かで書いて、俺はね、結構付箋を職場に置いとって、
うん、
それになんかちょっとでもあったら書いて、
うん、
壁に貼るみたいな。
あ、なるほど、いいね、
それ。それをしとったら、それ終わったらやつは捨てればいいし、
うんうんうん、
それ結構おすすめ。
いいね。
うん、それはね、やってます。
はい。
はい、まあなんか上司を思いつきで指示をしてきますってこのサイトにはね書いてある。
うん、
で、その指示を突然思い出して、うん、この前言っとったやつやったみたいな。
うんうん。
って言ってくるけん、え、そんなこと言ってましたってならんように。
まあ、ね、確かにそうね。迷惑かかっちゃうからね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、あとは一生懸命さをアピールする上でもメモは有効と。
ああ、まあそうね。
はい。
メモね、メモ大切、確かに。
そうで、次、まあ、なんか全部11個あるらしいんやけど、2つ目が、
はい、
名刺も忘れずにと。
ああ、名刺。
まあ、その、これは職種によると思うんやけど、まあ、
うん、
営業とかやったら、まあ、いるよね、確かに。
まあ、必須になってくるよね。
うん、まあ、初めて会った人に渡したりとか。
うん、うん、うん。
まあ、俺の仕事的にはあんまり名刺を渡す機会は、まあ、名刺はあるんやけど、
うん、うん。
まあ、最初に渡すだけかな。
うん。もう俺も友達の名刺とかもらったもんね。
あ、ほんと？
いっぱいある友達の名刺が。
そうだけど、名刺、まあ一応社会人になったらまあ作るのでね。
うん。
まあ、一応何枚か持っときましょうと。
確かにね、大事だね。
はい。
うん。
で、続いて PC だけは死んでもなくすなと。
なるほど。
ということらしくて、まあ会社からなんか渡され、ノート PC 渡されたりとか。
うん。
俺は iPad 渡されるんやけど。
へえー、うんうん。
まあ、あの、会社用の携帯とか多分もらう人とかもおると思う。
うんうんうん。
まあ、そういうのをなくさないように。
まあ、当たり前っちゃうけど、仮物みたいなもんやけどね。
そうそうそう。これはもう当たり前やけど、まあ、その中にほら、うん、プライバシーの、お客さんのプライバシーとかさ。
情報がね。
そう、入ってるけど、もう漏れたら大変なことになるので、
うん。
これはもう、絶対なくさないようにしよう。
確かに、そうね。
もう、まあ、てか、会社に置いてた方がいいよね、もはやね。
持って帰らん方がいいよね、絶対。
そうそうそう。うん、俺ももうずっと職場に置いとるけん。
それがいいと思う、一番。
はい。そして、休みの日にメールを返すなと。
ああ。
はい。まあ、これはやっぱりその、上司によっては土日でもこう、休みでも夜でも関係なくこうメールを送ってくると。
うんうんうん。
でも、そういう日に返してしまうと、あ、こいつは休みでも返すんだなって。
うん。
なって、その後もガンガン送ってくると。
ああ、なるほどね。ああ、確かに。それ難しいよね、でも。
最初にも、私休みの日はもう見ませんよ、みたいな。
うんうんうん。
受けば、もう、まあ、許されるようになる。
うんうん、確かに。
うん。だけん、やっぱ働く上でキャラ作りが大事だと。
うんうん。
だけん、キャラが最初のうちに定着したらもうそれでいけるやん。
うん、そうね。
だけん、まあ、自分が苦しく、しんどくないキャラを作ろうってことよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
そうそうそう。まあ、これは確かに、俺も、休みの日は絶対にメール見ないし、
うん、
あとは、 あの職場ももう見ない。
まあそうね、これもなんか言ってしまえばさ、うん、なんかもう失礼かもしれんけど、上司もその土日に送ってくんなっていう話でもあるよね。
そうそうそう、結局そういうことなんよ。
うん、
まあ普通は送ってこん方がいいけど、うん、まあ自分の上司は結構送ってくるな。
らしいね。うん、
うん、もう送ってくる人まあ結構多いと思う。まあ大事なことっていうのもあるやろうけど、
うん、
まあ本当にやばいことは言った方がいい、まあそのやった方がいいかもしれんけど、
はいはい、うん、
まあ基本的にはそんなにね大丈夫な仕事が多いと思うから、
うんうん、
ねそれしかないですね。
まあそうね、休みが終わってから返そうという。
そうで、次これ何個目だ、4つ目かな、まあ、4つ目にします。
はい、
4つ目は、まあ、これも同じなんやけど、早く帰るキャラになると。
なるほどね。
まあやっぱ残業してたら、
うん、
こいつも残業ずっと働けるんだなみたいな、
うんうんうん、
なるからもうさっさと帰ろうと、
定時にもうパパパって、
そうそうそうそう、まあ帰れる、まあ、時仕事がしっ終わってたら帰ると。
うんうん、
ただまあこれもねむずいんだよな。
いや難しいよね、簡単そうに聞こえるけどね、うん、難しいよね、
う
ん、
これが一番難しいと思うわ。
うん、
やけん、まあ上司が残ったら帰りづらいとか、
うん、
のめちゃくちゃあると思うけど、もう入りましょうみ
たいな。うん、難しそう。
まあでも割と俺はなんか、俺の職場は結構みんなすぐパーッと帰るから、
うんうん、
もう仕事が終わってれば、まあ終わってなかったら残るけど、
うん、
すぐ帰るから、まあこれはいいかな。
まあそうね、一日に任された仕事がもう終わっとけば、
うん、
いいと思うよね。
そうそうそうそう、確かに。これはもう帰った方がいいです。
うん。
はい、そして5つ目、持病を伝えておいた方がいいと。
なるほどね。
まあ本当に休みの時とかに仮病を止まれたりとかね、
うん、うんうんうん、
せんようにということです。まあこれも特殊によるよね、はい、でもね正直。
まあそうね、
絶対休めない仕事ってあるもんな。
うん、
まあ社畜社畜。はい、続いて人間関係編ということで、
はい、
まあ、上司に連絡先を教えるなと。これ無理だろ。
いや教えることになるよね、
これは無理だな。うん、LINE などの SNS、まあ、職種によると思うよ、これも、まあ、その、あんまり関わりがない、
うん。
仕事とかならいいかもしれないけど、今、これは無理だな。
確かにね、そうね。
まあ、LINE はいいけど、Twitter とか Facebook とか Instagram とかは交換しない方がいいかもしれないね。
まあ、それはあるですね。そうね、もうプライベートがなくなるね。
そうそうそう、あんま深くまではしなくていいかな、みたいな感じ。
うんうん。
はい。そして、次、6個目かな。
はい。
は、何これ、おつぼね様って言うんだっけ、
うんうんうん。
まあ、見極めようと。
あの、偉い人だよね、女性の。
そうそうそう。そうそう。まあ、嫌われないようにするために見極めて、全力マークすると、う
ん。はいはいはい。
まあ、しっかり挨拶として笑顔で接しようと。
うん。
はい。これもね、大事ですね。
大変そう。なんか、看護師さんとかに多そうじゃない。
ああ、やばそうだね、あそこはね。
うん。
大変だろうな、絶対。
大変やと思うよ。
うん。はい。
はい。
女性は怖いですからね。
怖いね。
7個目が、まあ、部署があったりすると思うんやけど、部署以外の人と仲良くなろうみたいな。
うんうんうん。
うん。まあ、どうしても同じ部内の人だけやったら視野が狭くなるので、
うん、
他の人と話したり、飲みに行ったりとか。
はいはいはい。
まあ、やっぱその、同じ部署の人だったら同じ部署内の愚痴とかあんま言えんかもしれんけど、
うん。
他の会社の、まあ、他の、部外の人だから、愚痴も言えると。
はいはいはい。
まあ、いろんな視点もあるしね。
うんうん。
はい。まあ、ネットワークを持っておきましょうと。
はいはい。
まあ、これもまあ、広い職場なら、まあ、って感じだな。
まあ、転々としたりとかするしたらね、うん。
なかなか。はい。続いて、先輩を飲みに誘えと。
ああ、なかなかできんじゃない？
これは難しいよ。
うん。
まあ、飲みニケーションですよ。
まあね、確かにね、そういうご飯とかね、一緒に行くとやっぱこう、普段話さんことも話せたりするけどね。
なるなる。
うん。
まあ、単純に仲良くなれるからね。
うん。
まあ、損をすることはあんまないな。
ないね、多分。
うん。まあ、先輩もまあ、飲みに連れて行きたいけど、まあ、今のご時世的にやっぱりこう、うん、何、嫌がられるんじゃないかみたいな。
ああ、なるほどね。
あるから、言われると多分嬉しいっていうのはあるよね。
うんうんうん。
うん。まあ、好きな先輩に声をかけようということです。
なるほどね。
はい。で、最後、これ最後、あれ最後。これ最後らしいんですけど。
はい。
まあ一番大事なのは笑顔でいること。
なるほど。
はい。まあ、AKB48 のあの恋するフォーチュンクッキーにもね。 木を呼ぶには笑顔を見せることってありますけど。
ああ、確かに、そう、確かに。
そう。まあでも本当に笑顔のパワー絶大だと。
うんうん。
まあ、ニコニコしてたら嫌われることもないし、
うんうん、
上司に可愛がれるし、
うん、
まあ、ちょっとミスしてもまあ許されるし、みたいな。
うんうんうん、
俺もね、確かに働いてて、結構大事にしてるのは、うん、今マスクしてるやん、みんな。
うんうん、
だけもうめっちゃね、もう何、えげつないぐらいの笑顔を浮かべながら仕事をしてます。
いつもより大げさに、みたいなね。
そうそうそうそう、ちょっとひどい時とかね。
うん、
なんかこう、顔が死んでるなと思った時は、わざとこう、口角をめっちゃグーって上げてね、
わあ、偉いなあ。
それはね、やる、うん、よく。
まあ、確かに、笑っとう方がね、自分にもなんかこう、楽というか。
うん、そうそうそう。なんか
こういう感じするもんね。
よしみたいな。
うん、ハッピーオーラですよ、ハッピーオーラ。
切り替えやすい。
うん。
まさしくハッピーオーラです。
うん、ハッピーオーラですよ。
そうそうそう。こうやってね、やっていこうかなと。
うん。
ぜひ、笑顔を大事にします。これは一番大事なんじゃないかな、笑顔。
まあそうね、人柄もそのね、いい人って見られそうだしね、笑顔があるだけでやっぱり、
うん、あとこれ、まあ今のサイトともう一個サイトがあったんで、こっちもねちょっと読んでみたいと思います。
はい、お願いします。
新入社員へ新人の心得9つということで、
はい、
まず1つ目、社会人と社会人でないことの差を知ると。
うん、
これは自分の価値を市場に評価されるようになることですと。
はいはいはい。
まあ、たくさんのことを教えてもらえるのに給料がもらえるけど、評価されなかったら追い込まれると、
うん、
付加価値が高い人間であればどこにでも転職ができるし、独立しても食べていけるけど、
うん、
価値がないって思われたらもう選択肢が限られると。
なるほどね、うん、
はい。なんで圧倒的な付加価値を自分につけて、
うん、
上司を意識するより もっと広い目でそのなんて社会全体で見ての高い視点と広い視点を持てと、
その業界だけじゃなくてっていう、どこにでも通用するような付加価値をつけるっていうことで、
言ったら人間力みたいな感じだよね。
そうね、うん、
うん、そして2つ目が自己紹介を用意すると。
うわ、一番苦手だ。
まあでもこれ俺も苦手なんだよな。
自己紹介って難しいよね。
難しい。なんか、まあ、よく言われるけどさ、
うん、
なんかなあ、そこでなんか一発受けたりするのめっちゃむずい、
ね。いや、なんかね、受けをこう狙いに行こうと思うけど、やっぱうまいこと言えんけんさ。
そう、絶対無理。それならもう真面目に
言った方がいい。そう、結局なんかこう無難なことを言うぐらいで終わるやん。
うん。
難しいよな。
自己紹介ね。自己紹介のプレゼン術っていうのがありますよ。
はい。
読んでみましょうか。
お願いします。
はい。自己紹介の目的は自分を覚えてもらうことですと。
うん。
まず。で、流れ。明るく元気よく相手が聞き取りやすいスピードで自己紹介を心がけると。
はいはいはい。
お辞儀、最初の挨拶、名前を名乗る、自分をアピールするコメント、差別化ポイント、うん、締めの挨拶、お辞儀と。
うん。
で、人の第一印象は 5秒ぐらいで決まると。
そうね。
うん、まあ、最初ね、パッと見て、あ、こんな人かな、みたいな。
うんうんうん。
また人が相手を判断するときどこに肘を置いているかという調べに対し、表情 55%、音声 38%、会話 7% というデータがありますと。
目からの情報が一番ということですね。
そうです、そうです、そうです。うん、だから話した内容はもう 7% しかないと。
そうそう、そうね。うん、
だからまあ、表情と声のトーンが清潔感があるように、こうマイナス要素を消していく。
うんうん。
まあ、服にシワないとか。
うん。
寝癖がないとか、
うん、
そういうのがあれば OK と。
はい。
で、あとは、まあ、名前も名字だけじゃなくてフルネームで言ったりとか、
うんうん、
あとは趣味とかを話すときは仕事に生きること、
うん、
まあ、利益につながるように話すと、
うん、
あとは、まあ、興味がないものって人なんか人って興味持たないじゃん。
確かに。
だから人の共感が得られやすいやつ、
うん、
まあ、出身地、
うん、
出身校、部活とか好きなスポーツとか、まあ、趣味とかね、
うんうん、
あと変わった趣味とか。
なるほど。
逆にそういったものができたらいいと、うん、
はいはい。
まあ、NG としては声が小さいとか、
うん、
めっちゃ長いとか、
うん、
笑いをたくさん取りに行くとか、ね、
うん、
まあもう普通に素直に言ってプラスちょっとこう、うん、お、何それって言いたいようなものが入れればいいってことかな、うん、
難しいね。
難しいね。確かに。うん、まあ、ああそうね。俺だとしたら怖い話を聞きながら寝るのが趣味です。趣味ですみたいな。日課ですみたいな言ったら、もうそれですよね。
うん、確かに。それはでも使えるかもね。
使えるかもしれない。確かに。うん、まあ、俺もその仕事で、結構その自己紹介じゃないけど、うん、まあ、俺の仕事的にその一番最初に、お客さんに名刺渡して、
うん、
まあよろしくお願いしますみたいな、
うんうんうん、
を言うから、
うん、
で、その最初って、すごい相手やっぱ緊張してるんよ。
そうね、うん。
うん、だけどそこを、いかにこう崩していくかみたいな、のも結構大事だから、
うんうんうん、
そうね、無意識に、そういうのは意識しないといけないんだろうな。頑張ろう。
うん、そうね、難しいけどね。
そう、難しい。
あ、
そして三つ目が、ほうれん草を早めにマスターすると。
はいはいはい。
まあ、どこでも、まあ、ほうれん草しろと。
うん。
これはやっぱ報告連絡相談。
うん。
これがまた難しいんですよ、ほうれん草。
報告とかは、まあ、できそうやけどね。
うん。
相談っていうのがね。
そう、なかなかね、やっぱ上司っていう立場で、まあ、怖いやん、言ったら。
うんうんうん。とっつきづらいところあるからね。
言ったら、まあ、怒ってくる存在だから。
うん。
その人に、ちょっと今、こういう問題があってとか言ったら何それとか言われるんじゃないかみたいな、
そうそうそうそう、
そこの恐怖と戦いながらいかにほうれん草していくかみたいな、
うん、そこがね難しいんだよね、
うん、それがね本当に難しいので、
うん、
まあ、特にやっぱ年の差があったりするとしんどいんじゃないかな、上司と、
うん、間違いないね、うん、
うん、俺の会社割と今年が近いから、
うんうんうん、
まだそれでもまあ結構しんどいもんな、
うん、
まあ、それではまあ、全然話すけど。
うん。
だから、まあ、ほうれん草しなかったら、上司も困るしね。
そうね。
本当に。だから俺のお客さんもやっぱその、何ほうれん草しない部下がいてさ、とか相談をさ、
うん、
よくされるもん。
やっぱ、上司から側からしたら、こう、どんどん来てほしいとは思っとるんやろうけどね。
そうそう。やけん、もう何でも言っていいんよ、本当に。
うん。
ちょっとでも何か分からんこととか、問題がもう本当に起きそうとかやったらもうどんどん言った方が、
うん。
これ黙っとったら、後々もう、何もっと大きい問題だったら、もっとやばいから。
取り返しつかんくなったりするけんね。
そう、本当にそれやから、もう隠さずに、上司にどんどん相談していった方がいい。うん、で、それで、
うん。
そんな怒ってくるような上司だったら、もうそこまで。
そうね。
まあ怒ってくるっていうか、まあ別に怒るのはいいけど、その、頭ごなしにけなしたりとか、
うんうんうん、
じゃなくて、あ、報告ありがとうとか言ってくれる上司やったら、もうその人はもういい人です。
うん、間違いないね。
ついていってください。
うん。
はい。で、ほうれん草する手段にも気をつけろと。
はいはいはい。
昔と違って、現在は上司に連絡する手段がたくさんあると。
うん、間違いないね。
直接言ったり、電話、メール、LINE とか。
うん。
まあ、正解は特にないけど、まあ、一番はやっぱ直接言うのがいいと。
まあ、直接やろうね、何でも。
うん。まあ、上司からまあメールとかでいいよって言われたら、まあ、ラフな感じだったら、まあ、それでもいいけど、
うんうん。
一番はやっぱり直接、
うん。
目を見て言った方が伝わるかな。
間違いない。やっぱ LINE っていうのは多分一番ないかなって個人的には思うかな。
そうね。まあ、でも今結構その企業とかでその会社のグループ LINE とか、
うん、うんうん。
あったりするけど、そういうのだったらいいかもしれないけど。
まあ、いいと思うけどね、うん。
うん、同じ部署とか、
うん、
いつも一緒に同じ空間で働いてるんだったらもう直接言った方がいい、
ね。言った方がいいね、うん。
うん。これはもう間違いない。はい。ということでございます。
はい。ありがとうございます。
四つ目。誰の言うことを聞けばよいのかわからない場合。まあ確かに先輩が二人さ、違うこと言ってたら。
いや、そうね。
どうしようってなるんですけど、
ね、うん、
この場合はまあ全部やるのが正解らしいです。まあ、とりあえずやってみて、
うん、
どっちが、まあ、自分にとっていいのかとか、
うんうん、
まあ、社会の常識から見てどっちがいいとか、
はいはいはい、
会社のルール的にどっちが正しいとか、
うんうん、
これはね、やっぱりあります。
あるんだ。
うん、だからまあ、もうね、どうにかするしかないな。
なんかバイトとかしよってもさ、
うん、あるあるある。
あるよね。なんか俺、自分より先に入っとる、まあ先輩っていうかね、
うんうん、
経験が長い人同士がなんか違うことを、同じことを違うように教えてくるみたいな。
そうそうそう、
やり方が違う。こ これどっちが正しいのかなってね、毎回葛藤するもんね。
めっちゃあるよね、なんかね。
本当にある。
こうやって言ってましたけど、みたいな。違うし、みたいな。
そうそう。これ、そのさっき習った先輩の通りにしたら違う先輩から、何しようと、みたいなね。
そうそうそう。これも理不尽だからね、世の中。
本当よ。
だからまあ、一番はその、バイト先の本当のルールとかね。
うん、そうそうそう。
まあ、その職場の一番偉い人にちゃんと聞いた方がいいよね。
うん。
うん、はい。そして、自分の価値観は捨てると。
なるほど。
はい。まあ、確かにこれはまあ、それはあるよね。とても大切。まずは、会社とか上司先輩の言うことに、まあ、従えと。
なるほどね。はいはい。
まあ、価値観が言ったら、まあ、自分の価値観って、まあ、今まで生きてきたことだけで、ね、動いちゃうから、
うん、
まあ、価値観を捨てて、やってみようと。
うん、
でもまあそれだけでも成功するとわからないのがやっぱ大人の世界だと。
なるほど。
努力が報われるとは限りませんと。
うん。
社会に出れば評価されるのは経過より結果。
結果よね。
はい。まあ、これは本当にね、でも痛感するよ。
いやー、そうだよな。
まあ、今一番やっぱりね、思ってるのこれだね。
うん。
特に俺のその、仕事は本当にその、結果をめちゃくちゃ見られるから。
うん。
特にもう最近は本当に気にしてるな。どうしたらできるかみたいな。
うん、なんか、器用な人とかさ、
うん、
っていうのはさ、その結果を出すための過程がさ、
うん、
このその、なんかこうなんていうかな、そんなに努力してないみたいな感じで、ポイって結果出したりする人もおるやん、
うん、
器用やったりさ。
うん、確かにね。
そうで、俺とかはもう真逆の人間でさ、なんかこうめちゃくちゃ、その結果程を大切にして、うん、なんかこう、まあ、結果が出たり出らんかったりっていうのがあるけ、
うん、
それはね、厳しい世界やなって思うね。
まあでも思うのは、結果はもちろん絶対見られるけど、
うん、
そこまでのその努力は絶対その上司とかは見てくれる、
うん、
まあいい人だったら絶対見てくれるはずだから、
うんうん、
でそれを踏まえてのアドバイスとか。
まあね、そうね。
してくれるから、
うん、
まあ、ここでなんかね、名言があるんですけど、
はい、
努力したものが全て報われるとは限らん。しかし、成功したものは皆すべからく努力をしておると。
なるほどね。
はい、これがなんか、ボクシングのミドル級統一チャンピオンの高村守を育てた鴨川会長の言葉らしいです。私は存じ上げませんけど。
僕も知らないです。すいません。
24戦24勝 24KO らしい、この人。
全部 KO で倒してくれるってことなの。えぐいや。
だから、まあ結局努力しなかったら成功はないと。
まあね、そうね。まあその人も多分ね、努力してないように見えるけど、何かしら絶対しとるっていうことよね。
うん、そうそうそうそう、
うん。
あとはやっぱ失敗をした人の方が強いなって思うね、最近。
あ、なるほどね。
うん。まあ失敗したっていうことは、要するにやったってことだからね。
うんうんうん。
だなって、最近はすごいいろいろ失敗もして、
うん、
もうね、やっぱ社会人になってから。
なるほどね。
うん。次、6つ目が、マナーは徹底的に学べと、
うんうん。
まあ、ネットにあったり本に出とったりとか、
うん、
の会社によって違ったりとか、
うん、
ノックの回数、名刺の渡し方、挨拶とか、
うん、
まあいろいろあるのでしっかり上司に聞こうと、
うん
う
ん、
いうことですね。
まあマナーは大切やね。
大事だね。
うん。なんかたまにこんなマナーあるんやって、なんかなんだこのマナーって思うかもしれんけど、
うん、
やっぱそのマナーがあるってことをやっぱ頭に入れとかんとダメやなって思う。
まあそうね、確かにね。
うん。
まあでもそのなんか今ほら過度なマナーとかあるやん、なんか。
うんうんうん。
すごい、何これみたいな。
うん。
いいやつ明らかに。
うん。
まあそういう人たちはちょっと気にしないようにしてね。
そうそうそう。
まあ基本的なとこだけ。
うん。
やりましょう。で、7個目が会社に馴染めるか心配。
はい、ああ、これ僕ですね、今の。
これはまああるよね。え、牛タンとか人数どれくらいいるの、
うん、それがね、なんていうかな、7月1日から、もうその、現場に行かない、うん、現場っていうかまあ行かないかんのよ。
うんうんうん。
そこで初めて、なんかこう、なんていうかな、内定者というか、働く人。そうそうそうそう。
そうなんだ。
俺はなんかこう、3月ぐらいになんかメールがあって、
うん。
で、なんかその次ぐらいのメールで何日にその3月中に一回集まってくださいみたいなことはあるかなって思いよったよね。
うんうん。
さ、それがなくて。
そ
うそうそう。で、もうなんか4月1日に、まあこれこれこういうのがあるので、 こういうのを準備してきてくださいみたいな。う
ん、ああ、じゃあその時内定式みたいな感じ
かなと思うので
。ああ、なるほどね。
うん、だから、何人おるかもわからんっていう。
それ怖いな。
うん、何人おるかもわからんし、どういう人がおるかもわからんっていう。
会場広いんだ。会場広い。
まあ、広いっちゃ広いかな、多分。うん、
じゃあまあ、50人とか？
いや、そんなんはおらんと思うね。
20人ぐらいか。
かな
あ。まあまあまあ、でもそれぐらいいたらさすがに会わない人はいないんじゃない？
うん、どうなんやろね。
その面接とかは一人だったんです、全部。
いや、集団面接か1回あって、で、最終、もう2回しか面接なくてね。
うんうん、
で、最後が1人やった
から。集団と1人か。
そうそう。で、集団のその、なんていうか、集合時間みたいなのもグループがあってバラバラやったんよ。
うんう
ん
うん、
で、その、俺のグループの人しか見てないから。
ああ、まあ、よくあれですよね。
うんうん。だからもう本当、集団面接5人ぐらいでやったんかな。
あ、じゃあでも、1回5人やったら結構多そうじゃない？
うん、どうなんやろうねって思うけどね。
へえ。
うん。
まあ、100人いれば99人はね、真面目るか心配とか仲良くなれるかなって思ってると思うんでね。
うん。
大丈夫です。
これはもう本当、何、新生活が始まるときあるあるよな。
いや、本当にあるあるよ。
うん。
難しいよね。
難しい。
はい。そして8つ目、スタートダッシュを決めろと。
うん。
最初の3ヶ月から1年間でその後の人生が決まってきます。
何？
初めの3ヶ月だけめっちゃ頑張るで十分なので気合めっちゃ入れましょうと。
3ヶ月頑張ればいい。
うん。まあやっぱでも、これは本当にそうで、最初の1年ぐらいにその後の社会人人生は多分決まると思う。
へえ。
そこでやっぱこう腐るか、
うん、
すごい頑張るかで、
うん、
気持ちはすごい変わってくると思う
よ。なるほどね。
うん。これはね、思う。
頑張るっていうのは、どういうのを頑張る、うん、
そうね。まあ仕事のその、仕事で手を抜かないとか。まあその、なんだろうな、手を抜こうと思えば仕事多分手抜けると思うよ。
あ、そうなんや。
まあ職種によるかもしれんけど、
うん。
なんだって言うんだろうな、まあサービス業だったら接客の時に適当にするとか。
なるほど、なるほど。
うん。まああんまり考えずに、気を配らないとか。
ああ、はいはい。
とか、まあ、そういう工業系の仕事はあんま分かんないけど、
うん。
なんて言うんだろうな。まあ、コンビニの人でもさ、いっぱいいるじゃん。
うん。
めっちゃすごい、ハキハキ。
あ、いるね。
うん、うん。丁寧にお辞儀したりとかさ。
うんうんうん。
ここまでするんや、みたいな人もおるし、
うん。
まあ、携帯ずっといじっとる人とかもおるやん。
うんうん。
みたいな、そういう差。
ああ、そういう差。ちっちゃな差か。ちっちゃいっていうか、うん、まあ、うん。
でもそこの意識が変わるだけで結構その、うん、まあ、昇格していくとか。
うん、はいはいはい。
ママとかは多分変わっていくと思う。
ああ、やっぱ真面目にやるということですね。
そういうことだね。
うん。
うん、俺も結構やっぱこの部分は上司にこう、うん、尻を叩かれながら頑張ってますね。
まあ大切やもんな。
うん。まあ、走り抜けろということです。
なるほどね。
はい。そして9個目が、とりあえずお礼と謝罪を覚えておけと。
うん。
お願いします。ありがとうございます。申し訳ございません。これを覚えろと。はい。そして、なんかおすすめの職業は営業職だと。この人は言ってますね。
なるほど。
はい。
営業じゃないもんな。
まあ確かに、まあ俺も営業っちゃ営業なんだけど。
うん。
確かに営業職は面白いよ。
まあ確かにね。まあそれこそ、営業職こそなんかこう、自分次第っていう感じがするもんね。
そうそうそう。俺もその、結構大きなお金を契約してもらう仕事だから、
うん。
20万とか、30万とか、
うんうん、
まあ100万とか、
うん。
1回で、払ってもらったりするから、
うん。
まあそういうところでやっぱり人間力だったりとか、
うん。
まあ話す、トークスキルとか。
うんうん。
あとはまあしっかりその計画力。
うん。
とかもいるなっていう
の。まあそうね。
だから、
うん、
確かに営業すごいいいなと思う。やし、その、営業をしっかりして、
うん。
まあ、相手からこう感謝されたりとか。
うんうんうん。
する、その、リターンがすごい大きいなと思うよね。
あ、なるほどね。
うん、まあ、自分も頑張るけど、その分こう相手からすごい元気をもらったりとか、するなってね、最近ここ1週間ぐらい思った。
いいよね、でもなんかそういう、まあ、結果、リターンって言ったらさ、うん、パンティがこう頑張ったからその分のリターンが返ってくるってことだから、
うん、
なんかその結果っていうのかな、うん、自分のやった結果がこう直接なんか嬉しいとかさ、
うん、
感じれるっていうのはいいよね多分。
そうそう、だけなんか最近意外と今の仕事いいなって思ったね。
うんうんうん、
よし、やっぱそのまあもちろん俺がやっ、まあ俺がちょっとやってその分返ってくるけど、やっぱ俺がやった分のもう何十倍ぐらいもね感謝されたりするんよ。
うんうん、
だけそれを受けたらまためっちゃ頑張らないかんなみたいな、そのわざわざこう俺についてきてくれたというか、
はいはい、
うんうん、私のためにお金を使ってくれてるから、
うん、
まあ、もう本当に後悔させんように頑張らないか
ん
なみたいなのもやっぱ思ったりする、
うん、素晴らしいね。
まあでもまだまだねペーペーなんでね。
いや
本当に
すごいな、
20代のうち本当にそのすごい勉強しないといけないなと思って。
まあそうよね、うん、
貯金なんてしてる暇はねえなと思って本を買い漁ってね頑張っていきます。
あ、すごいわ。
はい、まあ筋トレもするんでね、
うん、
大会にも今年出ないといけなくなったので。
そうなんや。
上司にパンティさんは出ないんですかって大会出ないんですかって言って、出ましょうよみたいな。はい、
そんなもあるんやな。
そうそうそう。で、新入社員に送る言葉というのがあります。
はい、お願いします。
入社式から3時間後には会社生活に不安を抱くだろうと。
うん、
確かにね、
うん、
怖いよね。
怖い怖い、怖さしかない、
ね、で3日後には生活の変化に戸惑うだろうと。
うん、間違いないよ。
で、3週間後には休日を焦がれるだろうと。
いや、間違いないですよ。
で、3ヶ月後には過去の自由さを懐かしむだろうと。で、3年後には別の道があったと妄想するだろうと。
うんうん、
でも遅かれ早かれみんな思うから風だと思えと。
なるほどね、やっぱみんな思うよね、
はい、そういうことです。
はい、ありがとうございます。いや、勉強になるな。
まさしくこれは本当に俺も今思ってるな。面白い、うん、やっぱ3週俺も入ってすぐは、
うん、
やっぱその入ってすぐ結構辞める人もやっぱおると思うよ。
うんうんうん、
まあ、俺もその仲良かった人辞めたりして、そう、研修の段階で辞めたりして、
うん、
まあ、本当になんか大丈夫かなみたいな、この会社みたいな、
うんうん、
とかまあ思ったりするけど、まあなんて言うんだろうな、まあ、しっかりこう馴染んできた、
うんうん、
に振り返ってみると意外と良かったりすると思う。
まあね、そうね、そこで頑張った人じゃないと味わえんこともあるもん
ね。そうそうそうそう、うん、まあでもみんな不安やと思うけど、まあ本当にブラックのとことかやったらまあ論外やったけど、
うん、
毎日10時間以上働かされるとかね、
うんうんうん、
サービス残業1日5時間してますとか、
はいはい、
うん、そんなのも絶対無理だけど、
うん、
まあなんかそういうのじゃなくてある程度福利厚生もあって、
うん、
まあ生きていくのに不自由ないぐらい、
うん、
まあ、月に13、4万ぐらいあれば、
うん、
まあ、人間生きていけますから。
確かに、うん、
まあ大丈夫じゃないですか。
まあ誰しもが通る、なんか考えるとか通っとるっていうことを考えたら、まあね、そこは、うん、いいのかもね、なんか不安とか。そうそう、
まあいいと思います、
うん、不安じゃない人って多分おらんもんね。
いや、おいないよね、誰もね、
うん、
よっぽどバカか。
確かに、ね、うん、
かな。はい。
そうだね。大学、俺も大学入学するときもめちゃくちゃ不安やったもんね。
いや、不安やろ、あんなんね。
うん。友達もおらんと。
そうそうそうそう。
ずっと一人で受け負ってから、まあ、なるようになったから。
うん。
まあ、そんな感じでなるようになるのかなって俺は思っとるけどね。どうだい。
そうね、なるようになりますよ。
うん。
今社会人にこうなっていくにあたってこう不安なことがある？
不安か、まあ、うん、その何か生活リズム、
うんうんうん、
まあ、なんかその俺の友達とかは結構その、うん、やっぱこう大学卒業してもう生活リズム、もう内定決まって生活リズム崩れまくっとった人だよ、マジで。
あ、普通そうなるよね。
うん、けどなんかこうそいつでもなんか、うわ、もう 眠いとか生活リズムが整うようになっとるからでも俺は整うのかなっていうのは心配よね。朝起きれるのかまず心配っていう。
多分ねそれはね大丈夫だと思います。
って言うよねみんな。
本当に不思議。俺もねその学生の頃も普通に遅刻したりとか、
うん、
まあ、学校授業に行かんかったりとか
あるよね、うん、
いやまああるけど大学生は、
うん、
まあその新入生になって1ヶ月2ヶ月ぐらい、まあ、研修があるわけよ、
うん、
いやまあそんなとこで遅刻したらやばいじゃん。だって
やばいね。
みんなそんなにそのまだ仲良くなってないのに、
うん、
急に遅刻してきたりしたらやばいじゃん、
うん、
でしかもその俺の場合ホテルとかだったから、
うん、
自分の部屋でもないわけよね。
そうね、うん、
うん、だから余計やばいよ。土地勘もないしみ
た
い
な、うん、
そんな中で1ヶ月間1回も遅刻はなかったから、
うん、
大丈夫だと思います。本当に怖いけどね。
怖いね。
でも多分俺の時も同期が30人ぐらい、まあ合わせて60人ぐらいいたんだけど、
うん、
誰一人多分遅刻はしないんじゃないかな。
あ、さすがにね。
うん、だからね勝手に目覚めちゃうんだと思うよ。
ね、うん、そうなるんかな、うん、
本能的に多分もう、あ、やば起きねばってなるんだと思う。
なるよね、多分。
そうなっちゃう。
まあ、そことかもあるし、あとさ、給料、
うんうんうん、
俺の場合ないけど、
うん、
その何、結構さ、大きなお金入ってくね、やっぱ。
うん、
そのバイトで稼げる以上のお金が月入ってくるやん、毎月毎月、
うん、
貯金っていうかな、そのお金遣い大丈夫かなっていうのを思うよね。
ああ、なるほどね。
うん、何かあったらあるだけ使っちゃいそうとか思うもんね。
はいはいはいはい。もう俺の場合お金やけど、まあね、やっぱ学生の頃よりしっかり入ってくるから、
うん、
お金使うかって言ったら俺はむしろ多分学生の頃より使わなくなったんだよね。
って言うよね、みんな。なんかもう使う暇がないみたいな。
ああ、周りの人も言うんだ。
うん。
なんか、そうね、使う暇がないっていうか、なんか俺の場合特になんか、学生の頃はまあ週に1回ぐらい飲み会とかさ、
うんうんうんうん、
あるけど、俺はまず飲みに行かなくなったから、
なるほど。
うん、まずその時点でお金使わないじゃん。
まあね。
だから泊まっていくし、
うん。
でまあ、俺はゲームとか好きだしさ、
うんうん。
アイドルも好きやけん、そういうライブのチケット買ったりとか、
うんうんうん、
ゲーム買ったりするぐらいにしかお金は使わんかな。
そう。で、周りの人もそう言うと、なんかもう土日とか休みの日とかは、うん、もうなんか遊びに行くより最初はね、もう寝ときたいとか、
うん、
そういうのになるから、いや、うん、本当にお金貯まるよみたいな。
いや、最初のうちは多分そうだと思う。本当にしんどいと思うよ。
うん、
まぐるしいからね。
うん、それでお金貯めたいよね。大丈夫かな、うん、
でまあ1年ぐらい経ってちょっとこう慣れてきて、
うん、
まあお金旅行とかじゃない、
旅行とかね、うん、
うん、いいんじゃないかな。
それがやっぱベストよな。
うん、ベスト。まあ確かにお金は確かにみんな貯まるんだろうね。
まあこのご時世っていうのもあるしね。
そうそうそうそう、友達とそんな飲み行ったりとかも少ないやろ
う
し、
うんうん、
そうね、そうなるやろうね。
そしたらまあね、自分の好きなことにお金費やせるのはまあ嬉しい反面、
うん、
まあそのね、やっぱ新しい生活になれるのか、なれないのかっていうのがね、やっぱ、
そうね。
っていうのがある。
確かに、まあそうね、どうやったら難しいの、慣れ方ね。
うん、なんかもう時解決することやとは思っとるんやけどね。
あ、いや、まあそうやけど、そこはなんか難しいよね。
うん、そう、そうなんよ。
うん、確かになぁ。
しかも俺の場合とかやっぱ4月1日に初めて行くっていう、うん、上司とかのさ、顔とかも、まあ、面接したしてもらった人の顔とかもほとんど忘れとるぐらい
さ。そうなるよね、わかる。
うん、いやね。
うん、そんなもんよ。
やっぱ、そこで初めて顔合わせるってなるし、
うん、怖いよ、知り合いがいないって怖いよ。
そうそうそう、ほんと知り合いがいないっていう。
あの子怖いね。
うん、だから頑張るしかないんかなって、もうほんと逃げ道がないから、うん、
まあでも一番はやっぱり本当に素直でいることよね。
よね、やっぱ、うん、
ちょっと私も難しいところですけど、
うん、
でそこでやっぱ人に好かれる方法っていうのを今見つけました。
お、
これを勉強しましょう。
お願いします。
人に嫌われないための、まあ、嫌われためのっていうか、まあ、そうね、好かれる方法としては5個あります。う
ん、はい。
1個目共通の話題を持つ、
うん、
はい、もうこれはもう基本中の基本、
うん、
人当たりのいい人と言われている人は多くの知識を持っていて即座に共通の話題を用意することができると。
なるほどね。
だからまあ広く浅い知識を持っておく、
何にでもってことやね。
そう、まあ興味を持ち続けるということですね難しいところですけどこれ本当に。
いや難しいね、うん、興味がないことにはね本当に疎かったりするけんね。
わかる、マジで。でもどうでもいいしね、そしてね。
そうそうそう、
だから結構話を聞き流したりとか しちゃうんですけど、
うん、
あと俺はでもこの1年でこれは結構ね強化された気がするよ。
あ、本当。
うん、俺の仕事的にその1対1でさ、
うんうんうん、
話を聞き続けないといけないから、
うんうん、
深掘りとか、
うん、
興味を持てるようになったかな。
まあね、それもね、興味がなくてもさ、やっぱこう、うん、どっか探れるとこないかなって探すような。
そうそうそうそう、ある、
うん、
これはありますね。
はい。
で、2つ目が相手の得意好きを発見する。
なるほど、うん
うん、まあ、この人はこれが得意なんだなとか、
うんうん、
まあ、話ってこう、あ、これなんか食いつくなみたいなのがあれば、
うんうん、
もういいと。
まあ確かにそれがあるだけで全然違うもんね。
相当、まあ、モチベーションとかも変われるしね、
うん、
どうでもいい話しよくよりは、
うん、
そして3つ目が自分の話をしない。
あー、なるほど。
これもね結構難しいけど大事なことよね、
うん、
うん、まあそのなんか最初のうちはしっかり聞いて、
うん、
途中で自分の話も織り交ぜるみたいな、
入れてるみたいなね、
うん、そうそう。だから人に好かれるため の方法としては相手の話を聞く、
うんうんうん、
正解は自分の話をしないと、
うん、
まあ自分の話に興味も持たないと、
うん、
相手の話を黙って聞くことこそがマイナスを生まないと。
いや確かに人間の一番の快楽ってなんか自分のことを話しようときらしいけんね。
ああ、いや、そうだよね、
うん、でもそれは人は興味ないからみたいな。
そうそうそうそう、マジでそれまあこれ
は
でもやっぱしちゃうじゃん、自分の話。
いや、しちゃうよ
自慢というかさ、いやこれ良かったんよみたいなさ、
うんうんうん、
言いたくなるけど
こう我慢と
我慢して、
うん、
続けると。難しいねこれね。
難しい。
おマジでね、これ難しいんですよ。
いや、だってね、なんか餌出されたら食いつくもんね。
そうそうそう、ペラペラ喋っちゃうけどね。
喋る喋る。
だけど、ダメですと。
ダメよな。
うん。4つ目は、これはもう、もう当たり前ですけど、身だしなみをきちんとする。
うん。これはまあ常識よね。
はい、特にそのトークに自信がなかったりとか、
うん、
話題が合わせられないなら、見た目は整えましょう、せめてね。
これはもう誰でもできるけどね。
人は見た目が6割と、
うん、
いうことで5個目、あ、これはね結構大事、話してる相手を好きになる。
あ、
嘘でもいい、その場限りでもいいから相手を好きになると。
うん、
惹かれるための究極の理想像は犬ですと
、うん、
とにかく相手のことが好きというなりふり構わない行動は最終的には相手の行為に気をつけますと。
なるほど。
でも確かにもうじゃれつかれたらさ可愛くなるね、
うん、
うん、確かにこれはでもあるかもしれんな。
なるほどね。
これはね、でも結構俺はね、意識してたことだね。
あ、ほんと？
うん。なんかその、俺もお客さんをたくさん持つから、
うん。
その、なんだろう。まあ、絶対ほら、合わん人っておるやん、絶対。
おるね。
うん、あ、このタイプちょっと苦手だわ、みたいな。
うんうんうん。
なんかそういう人にも、そういう人の良さを探すみたいな。
なるほど。ダンブルドア先生ですね。
出てるの、無意識にダンブルドアが。
すごい。その人の、まあ、どんなに嫌いでもその人のいいとこは絶対あるはずだから、そこを見つけるっていう。
そうそうそう。そしたら意外とそのぶっきらぼうな人が優しかったりとか、
うんうん、
めっちゃ無口な人が意外とこう、好意を持ってくれてたりとか、
うん、
することが結構ある。
ああ、まあ確かに大切やな、うん。
うん。これはね、俺は今、一番大事にしてるかもしれん。
ああ、なるほどね、
うん。で、俺もその同期が
悩ん
で、
うんうん、
このまあお客さんの好き嫌いがあると、
うんうん、
まあ、好き嫌いというか、まあ、苦手な人もおるしみたいな。
まあおるよなそれは、
うん、まあ、言ったらほら言ったことをしっかりやってくれたらすごい嬉しいじゃん、
うんうん
うん、だけどそういうのじゃない人はやっぱ苦手だって言って、
うん、
その時に俺がまあその考えたら俺はその、うん、どんな人でも好きになろうとしてたよね、
うんうん、
でけんこれはすごい大事だと思う。
わあ、大切やな。
うん、そうしたらほら自分もなんかそういうふうに錯覚じゃないけど、まあその相なんか好きになるし、
うんうんうん、
そしたら相手に伝わったらその相手もさ、あ、この人ちゃんと考えてくれてるんだみたいな、
うん、
なったら向こうもさ嫌じゃないから好きになってくれるし、
うんうん、
っていう感じだね。
いや、いいね。
うん、これはねすごく大事かな。
大事か。
対人の仕事だったら絶対大事だと思う。
うん、
いいですね。
人間関係も大切だもんな、やっぱ。
いや、大事よ。
うん、やっぱ職場ってその給料とかよりもやっぱ働きやすい環境とか、
うん、
人間関係っていうのがやっぱ大事だと思うよね。
うん、いや、それを本当に。
うん、だからね、最初にこうね、やっぱ自分を売り込むっていうかね、どんな人かを、相手を見抜いてさ、
うん、そうそうそう、
それができるとね、いいよね。
うん、けんまあしっかり好意を寄せていくと、
うん、まず自分から好きになるっていうね。
はい。そしてですね、社会人1年目までの5つの仕事学というものがあります。今日超長いけど。
長いですね。
めっちゃ勉強になるな、この回。
確かに。
過去一勉強になってます。はい。で、1個目、ビジネスの場では若さを隠せと。
うん。
で、まあ、特にビジネスの場では若さはデメリットになると。
うん。確かに。
まあ、もしお客さんだったら、まあ、経験豊富な30代と、
うん。
新卒、どっちを選ぶかと。
そうね。
これは本当にね、俺もそうだけど、やっぱ営業だからさ、
うん。
若く見られたら、え？みたいな。初めてなの？みたいな。
なるよな。うん、わかる。
なるし、それがやっぱ信頼関係につながるから、
うん。
俺はね、これに関してでも意外とね、若く見られないんだよね。
え、それはいい意味でなの？
そう、いい意味で、いい意味で。
うん。
俺ね、だって、なんか知らんけど、お客さんに絶対新卒とは言われないかった、ね。
あ、そうなんや。それは多分仕事ができるからじゃない？
なんかその落ち着いて見えるみたいな。
なるほどね。うん、
だけ絶対年28って言われる。
ああ、いい年やね。
だけそれでまあ新卒ですみたいな、そんな結構仲良くなって、
うん、
言ったらえみたいな、すごい驚かれる。
あ、
うん、まあこれはやっぱそのやっぱ髪型とか服装とか、
うんうん、
平均豊かに見られる努力をしようと。
はいはい。
まあ俺仕事の時メガネかけてるし。
あ、そうなんや。
そう、まあ、単発で髪の毛も全部上げてるから、
うん、
まあ多分そう見られるのかもしれんね。
うん、
はい。で、そして、自分で考えるなと。
ほう。
自分で考えてから、まあ、質問しろと言われるけど、
うん、
まあ思い切って先に聞きましょうと。
なるほどね。
まあ自分で考えてもね、結局ね、わかんないね。
わからんよな。
そう、うん。これは本当に、俺もよく思ってたんやけど、
うん、
やっぱね、本当に考えてもね、答えなんて出ないから、絶対。
間違いないよね。そうね。
だけん、もう先輩にもう何でも聞く。
うん、
俺もそうやけど、もうなんか、先輩がまあ、会議中とかダメやけど、
うんうん、
まあ、デスクワークしてるときとかにすいません、みたいな。
うん、
俺、何なんですかみたいな。
うん、
なんか何でも聞く。
それが多分一番いいよな。
うん。でもまあその自分で考えてから質問しろっていう気持ちもまあわかるんやよね。その、
うん、
本当にググったら出る質問とかは聞かんでいいけど、
うん、
まあ仕事でこういう問題が起きてて、
うん、
先輩だったらどうしますかとか、
うんうんうん、
そういう聞き方だったら全然いいと思う。
そうね。なんかそう簡単な質問しちゃダメよね。
そうそうそうそうそうそう。なんか、いや、それ分かるやろ、みたいな。
うん。
そうじゃなくて、ちょっと考えたら分かるやつは、まあ自分で考えて。
うん。
なんかもう明らかに答えが出ないやつね。
うんうんうん。
は、聞く。すぐ聞く。
そうそう。
で、すぐ聞いたらさ、やっぱ先輩もさ、何回も聞く。さっきの犬理論よね。
うんうん。
すごい聞いてきたら、何こいつみたいな。めっちゃ聞いて、頼ってくるやん。かわいいみたいな。
うん。
ってなるはず。
確かに。
やけん、これは言った方がいいな。
うん。
はい。で、次、目標は一つ設定しようと。
なるほどね。
仕事での目標とか、プライベートの目標など、複数の目標を持っていると、どうしても軸がぶれるから、
うん。
一年に一個にしろと。
うん。
まあ、確かに、これはそうやな。俺もなんか、いっぱい目標立てたけど、
うん。
何やかんや難しいもんな。
そう、目標っていうのは何でもいいの？
何でもいいと思うよ。まあ、目標、仕事でもプライベートでも。
なるほどね。
まあ私だったらまあ筋トレ頑張るのと、あとまあゲームでランクを上げることですね。
いいね。
まあその2つぐらいだったらまあギリギリできるかな。
ああ。
うん。
俺はなんかな、お金欲しいから貯金増やしたい。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでもね、20代ね、まあこれは俺の勝手な持論やけど、
うん。
まあ、貯金したところでな感じはするんよね、正直。まあ、その結婚するとかはすごい大事だけど、
うんうんうん、
なんかね、貯金ってなんか保守的やん、言ったら守りに入るじゃん。
うんう
ん、それよりやっぱその本とか買ったりとか、
うん、
結構若いうちに経験をいっぱいしといた方がいいなって。
なるほどね。
うん、なんか俺もその先輩と話しよって、
うん、
俺がその大会に出るみたいな。
うん、
ちょっとまあ迷ったんよ、
うん、
まだ俺の体で出れるかなみたいな、
うんうん、
そしたらその先輩が、その先輩で出たことがあって、
うん、
でその先輩はいやでも人生一回きりだからねって言っていやまあその通りやなと思って
かっこいいな、うん、
かっこいいなと思って、だからまあじゃあ出ますみたいな、
なるほどね、
感じやから、まあ本当にね、やっぱ人生は一回きりだから、うん、まあ、よくほら意識高い人たちが言うやん、なんか人生一度きりみたいな、
うんうんうん、
なんかキラキラしてんなと思うかもしれんけど、
うん、
まあ、マジで一回しかないし、
そうね、
やったところで死なないからね、別に、
うん、
死ぬわけじゃないし、
死ぬやったら考えるよね、
そうそう、考えるけど別にねえ、そんなちょっと何かしたところで死なんから、まあ貯金も、
うん、
まあ10万20万ぐらい、
うん、
まあ、ちょっと何かあった時でも払えるくらい残しといて、
うんうん、
あとはまあお金は自分のための自分磨き、
ああそう、自分磨きに使おうと思っとる、う
ん、ああいいね、 それでも使っていくっていうの方が、
うん、
やっぱ後々いいんじゃないかなって、
なんかこうあれよね、全くお金使わんとかじゃなくて、
うん、
なんかこうなんかね、そういう緊急用にまあ貯金もしといて、
うん、
なおかつそのまあ貯金から漏れたっていうのはおかしいかもしれんけど、もう自由に使えるなと思ったものは、
うんうん、
これはどんどんなんか自分の経験とか、
はいはいはい、
それこそ自分の好きなものとかに、うん、まあ、前よりもお金を使えるわけだから、
うん、
使っていこうっていう感じっていう目標かな、うん、俺も。
いや、いいと思う、いいと思う。
うん、
まあ、それぐらいあったやけん、その学生の頃ってさ、まあ、
うん、
言ったらブランドものとか、
うんうんうん、
まあ、買えないじゃん、そんなに。
うんうん、
だから社会人になってブランド物買ってみたりとか、
そうそう、そういうの知ってみたいね、一回は。
でしたらそれは経験になるじゃん。で、あ、
うん、
ほら高いものってこういう良さがあるんだみたいな、
うんうんうん、
俺もその最近結構お金貯めてたから、
うん、
まあ革ジャンが欲しかったんよ。
なるほどね、うん、
でまあ革ジャン迷い言って、
うん、
で7万円の革ジャンがあったんよ。
いい革ジャンやね、うん、
ちゃんとした革のやつ、
うん、
まあ、革ジャンもまあ高いのはあるけど、
あるね、
うん、まあ、まだその何ギリギリ届きそうな値段の、
うん、確かに
革ジャンがあって、で、うん、7万円のやつが5万円になってたんよ。
はいはいはい、
で、あ、これはちょっと欲しいなと思ったけど、でも5万かと思って、
うん、
5万は結構高いけど、でもなんか俺が見たやつで、うん、なんかツイッターかなんか分からんけど、
うん、
迷ったとき、物を買うときに、
うん、
迷う理由が値段なら買えって。
ああね。
まあ、その、なんだろ、安いから買うのはダメみたいな。
なるほど。
値段で、うわ、めっちゃ欲しいけど、ちょっと高いなってとかだったら、まあ、買った方がいいみたいな。
うんうんうん。
っていうのがあったけん、まあ、せっかくやしと思って、
うん、
バージョン買ったんよ。
おぉ。
と買って、やっぱね、すごくいい、やっぱ高いものは、しっかりしてるなって、うん、思った。
うん、
まあ、ユニクロとか G とかあるけど、
うん、
まあ、そういうのじゃないところのものに買ってみたいと、
うん、ちょっと悪いとしたね、うん、
そう、まあ、ユニクロとか俺も買うけど、
うん、
普段はユニクロでたまにそういうの買ってみたいとか、
うんうんうん、
それとやっぱちょっとこう視野が広がるし、
いや、いいよね、うん、
そういうのは本当にお金は経験に使っていこうかなって。
いや、間違いないね、まあ、旅行とかもさ、うん、結構行きたいもんね、まあ、今のご時世じゃあんま行けんけどさ、
俺もお金貯めて、
うん、
落ち着いてきたら有給取って旅行行ったりとか、
そうそうそう、
うん、したいなと思って。
なんかちょっとね、いい高い、ちょっと高めなさ、
うん、
なんかホテルっていうかね、そういうとことか行ってみたいなって思うもん
ね。
うん、
ええ風になってますね、
うん、
はい。で、あとは1年目切符を使いまくれということで、社会人1年目は会社の上層部や先輩に甘えられる数少ない期間ですと。
うんうん、
まだマナーとか社会人としての常識を知らなくて当たり前という魔法がかかっているので、
うん、
ある程度のブレや失敗を許されますと。
うん、
今まで会社にいなかったことにチャレンジしたり、会社の偉い人とご飯に行って高い視点を学ぶなど1年目の特権を存分に生かせと。
ああ、なるほどね。
確かにね。
あ、それはある。確かに。
うん、まあ確かに1年目やから、
うん、しょうがないかみたいな、
可愛がってやろうみたいな、
うん、
あるから。
でもなんか2年目になった瞬間厳しくなったりするような。
いやそうね、あるね。
2年目なんでしょみたいな。
そうそうそう、まあそろそろ私も2年目になっちゃいますからね。
まあそうね、
恐ろしいですよ。
早いよね。
早い、マジで早い、びっくりした。
で、
ね、もう1年ってなってる。まあでもやっぱこの1年で相当人間としては成長したかな。
ああ、いいことやね。
まあまだまだですけど、相当大学生の頃はガキだったなと。クソガキだったなと思うよね。本当に。
やっぱ思うよな。
うん。本当に段階を踏んでこう成長してい、けるから。
うん。
まあいいかなっていう。
俺も頑張ろうかな、じゃあ1日から。
うん、頑張りましょう。
うん。
そして、エペックスもね。
いや、ほんとよ。
あ、そうです。今日は前回、うん、ゲスト来てくれた、
うん、
あの方ですよ。名前が出てきませんけども。
シロさんですか。
あと、シロさん。シロさんとね、牛タンがあったということで。
あ、そうそうそう、会いました。今日ご飯食ってるんですよ。
あ、なるほどね。
うん。
変えようと。
あの、親も混じって。
あ、そうなんや。
うん。ご飯行って、うん、まあそのシェロと話す機会があって、
うん、
まあ、もうパンティーとかももう待ち焦がれとるから一緒にやろうよみたいな。
そうです。焦がれてますから。
初任給で帰る的なことをね、吹き込まれましたね。
帰る帰る。それも早く早くもうお金入らんかなと思ってるんでね。
うん。頑張りますね。来月、まあ4月から入るんで、
うん。そうね。
うん。
頑張っていただいて。
はい。
ぜひぜひ。社会人怖いね、確かにね。
いや、怖いけど、まあ多分、その、今年から働く人っていうのかな、まあみんな思っとうことやと思うんやけどね、やっぱ。
うん。
怖いね。
まあそうね、確かに。
うん。
あとまあ大事なのはやっぱり環境だからね。
間違いないね。
うん。才能というよりも環境をね、作り出していくと。
うん。
いうところですから。
はい。
なかなか、まあ楽しむ人にはやっぱ勝てないですからね。
そうね。
いや、これはね、本当に思う。
うん。間違いないよね、やっぱ。
うん。いやいや仕事してても、
うん。
やっぱそれは、お客さんとか、
うんうん。
周りに伝わるし、
うん。
ね、
なんか。楽しいって思うことも大切やな、確かに、
うん。そういう気持ちもいると思うよ。
うん。
まあ、楽しく続けられる仕事の方がいいしね。
うん、間違いない。
うん、まあ苦しいこともあるけど。
うん。
いやいややりながらだったらストレスえぐいしな。
そうそうそう。どんだけ、その、いい職場でもさ、自分が嫌と思ったらもう嫌やもんな。
うん、いやもう嫌や、本当に。うん、まあ、俺は最初はなんかこう嫌だったけど、
うん。
最近は、まあ一年経ってからか知らんけど、結構す、うん、まあ、まあいいな、いい仕事かなと思い出したし。
うんうんうん。
うん。
まあそれはもう慣れかもしれんしさ、自分ができるようになったからかもしれんもんね。
う
ん、
そうね、ちょっとずつこう変わってきてっていうのがあるかもしれんから、
うん、
まあ、これから働く新卒の方々もね、ちょっとこう、まあ、よく3年間働きみたいに言うやん、
うんうん、
まあ、3年間とは言わんから、まあ、1年ぐらい働いてみるのはいいかな、
うん、
まあ、すぐ見切りをつけずに、
うん、
まあ、その上司とかいい人がいたりとかすると思うから、
うんうんうん、
まあ、上司ガチャにもあると思うけど、
うん、
ね、俺は結構上司いい人だったから、
うん、
ぜひ皆さんも、なんか楽しみを見つけたりとか。
うん。
ぜひね、このラジオを癒しにしていただいて。
頑張りますよ、社会人になっても。
ね、頑張っていきますから。
はい。
ぜひよろしくお願いします、皆さん。
お願いします。
ということで、今回はまあ社会人になってのコツといいますか。
はい。
心構えについてね、二人で語っていきましたけど。
はい、勉強になりました、とても。
ね、楽しかった。勉強になったな、俺もな。うん、超対策やん、これ。 はい。あ、日向坂も日向祭がありましたね。
あったね。
私も仕事で見れなかったんですけど、
うん、
軽くちょっとオープニングぐらいはね、YouTube に上がってるのを軽く見ました。事故だけ。
よかったね。
うん。いやー、あの、影ちゃんが茶髪になって。
ああ、なってたね。うん。
可愛くなってましたね。
うん、で、ちゃんとこのかちゃんもね、
ああ、そうね。
頑張ってましたね。
泣いてました。泣いてましたね。
さすがですね、あの子は。
いや、もうほんとすごい。ライブにね、今年こそね、行きたいなと思いながら。
一緒にね、行きたいね。
ちょっとね、有給取っていくんで、意地でも。
僕も有給取ります。
はい。有給ねじ込んでいくんで。
はい。
いや、ちょっとこの日はもう無理なんで。
絶対無理。この日はもう無理。
絶対無理なんで。お客さんにも、すいません、この日本当に無理の字があるので、絶対ちょっとこの日は無理ですって言いますんでね。
その日しかないもんね、ライブって。
ないから、うん、本当に逃せないんですよ、本当にね。
しかも、ライブ、何、これまでさ、会ってなかったっていう、このヘイトも溜まっとる。
うん、そうそうそうそう。
何十倍にもなっとるから。
ねえ、
ライブに行
きたい。いつもエグくなりそうだけどね。
うん。
3連休ぐらいは取りたいな。
間違いないね。残るもんね、余韻が。
私は有給思うんで、絶対に使わないという意思で今、取ってますから、有給はね。
ライブのためにね。
そう。まあ、年末年始以降、長期休み私はないですから、連休は。
ライブに備えてますね、しっかり。
備えてます。
お金もね、しっかり。
お金も
使って。グッズを買えるだけの。
そうそうそうそう。はい、ということで、最後、しっかりアイドルで締めていきましたけども。
はい。
今日は楽しかったですね。
いやー、本当になんかこう今までちょっと落ち込んどったよ、やっぱ。
あ、本当？
落ち込んどったっていうか、なんか
不安で、ね、
不安とか、
はいはいはい、
ね、心構えとかよくわからんかったけんさ、
うん、
まあ、でもね、やっぱこう自分次第でどうにかなるっていうとか、やっぱみんな不安っていうのも聞いて、
うん、
まあこっからまた気持ちリセットして4月1日からね、まあ、頑張ろうという気になりました。
いや、よかったです。
ありがとうございます。わざわざ、
まあ、あの日向坂のね、
うん、
歌詞の未来は味方だって言ってます
から。いや、本当にあれめちゃくちゃいいよな。
本当にね、いつだって未来はね、味方なんですよ。
うん、わかるわ。
はい、
ミーパンめちゃくちゃいいこと言うわ。
本当だよね、ミーパン言ってますから。
うん、
そして明日からね、あの日向坂の日向署のイベントも始まります。
新しいイベント来ますね。
ちゃんと私もやりますからね。
はい。
いつだって未来は味方です。本当に、はい、
日向坂のために仕事頑張ります。
そう、苦しかったら笑顔でね、
うん、
笑顔で、笑顔で、自分で笑顔を作って、星を見て、このラジオ聞いて、
うん、
コメントもね、インスタお待ちしてますから。
はい、お願いします。
ぜひお願いします。ということで1時間声の最長じゃないこれ。
最長だよね。
はい、ということで皆さんありがとうございました。